っていうところでカリフォルニアキングベッドちゃん戦はですね、まあまあでも面白いよ。その、
うん、
ジョースケがね、だって自分のスタンドのことも忘れちゃうから、え、どうすんのってなるんだよ、完全に。
結構緊迫した
試合なん
ですよ、戦いではある、
うん、本当に。その今まで俺たちはさ、そのスタンドのスタンド戦みたいなのずっとやっぱね追ってきてるわけだ、3部以降ずっと、
うんうん、
スタンドのこと忘れちゃったら、じゃあどうやってスタンド使いと戦うのっていうことになっちゃうんだよね、うん、状況的に、
うんうん、
なんだけど、まあ次元式の戦法で勝つっていう、まあまあ王道というかね。
そうそう、うん、あのスタンドを奪われる前にあらかじめ仕掛けておいたっていうね。
そう、まああ
の、
うん、
デスノートの記憶失っても記憶を取り戻してから作動するあの時計のやつを仕込んでおいたぜみたいなあの感じだよな。
まあ時計
の計画通りの
計画通り、
そうそう、
そう、記憶なくなる前にそう仕込んでおくってい
う、ね、まあそれしかないよな、
うん、それしかないんだよね。
デスノートにしても訴状、うん、にしても、
うん、
でもねいいよ本当に。それもさ、なんかさ特別なんかね、ノートを隠してその後の自分の行動をみたいなことじゃないの。冷蔵庫の中に携帯を入れとくっていう、それだけだからね、やったことは。なんなら、
うん、
その地味さ
がね。あとはあれ、シャボン玉で音を
一応ね閉じ込めておいたっていう、
冷蔵庫のバタンっていう音を前もって抜いておいたっていうの、それだよな、
うん、まあ、それが肝なんだよね。だから冷蔵庫の光で、うん、閉めたと思わせるんだよね、バタンって音だけ出して。
そうそうそうそう、
それで、油断したダイヤちゃんが近づいてきて影を踏むっていうことで解除させるっていうことなんだけど、
そう、
まあその後ね別にひどいことしないんですよ凌介は、まあ、勝った後ね、うんうん、それでもうほんと逆にベタボレされて凌介の言いなりになっちゃうっていうことで、ノリスケは
逆に籠絡されちゃう。
ノリスケはなんか違くねえかってあれおかしいぞってなってるっていう。
お前逆じゃねえかってなるんだよ
な。なんか逆じゃないっていうね、なるのがねちょっと面白いんですよ、そこも。
そう、面白いポイント、
面白
い
ポイント、
ね、これね、うん、これさ、ここまで読んでてさ、うん、すっごいジョジョリオンお色気ポイントが多いのよ。
そうだね、
なるほど、
うん、
ファン戦ではさ、すっぱだかの女の人出てきてさ、タイだのチンだのさらけ出してるし、うん、
それはスティールボールなんだけど、
うん、そもそもなんか金玉あるとかないとかそんな話だったな、出だしから。
そうそう、最初にあのなんだ、ヤスホが見舞いに来た時も、うん、俺が知ってるのはヤスホだけだっつって抱きついた時に、あ、当たってる当たってる当たってるってばーって言って、うん、
勃起して
る、ね、勃起してるっていうね、うん、
そう、
こういうギャグが挟まったり、結構エロティックなんだよ、ジョジョリオン全体的に。
うん、まあだからあれだよね、対象年齢が変わったから、
そう、
雑誌が変わってね。
でダイヤちゃんにしても、その籠絡する流れで色仕掛けを仕掛けて、結構そのベッドシーンまで持ってくわけじゃん。
そうね、うん、服を脱ぐところまで、まあや
ら
ない。
ただね、荒木先生絵うまいんだけど全然エロくないんだよね、うん、
すごいよね、これすごいことだよ。
なんでなんでエロくないの、うん、
すごいね、
すごいことだよこれは。
せっかくエロいのに、うん、パンツとか見えてるのにエロくないんだよな、
うん、でも逆にリアルだけどね、なんか別にその漫画的なエロさじゃないんだよな、本当になんか、
うん、
ヌードデッサン的な感じというかさ、うん、エロさ、エロ感じないよね、乳首まで描かれてるのにね、うん、全部
ね、ね、やっぱなんか なんか昔の方がやっぱエロスはあった気がする。俺トリッシュの乳首の方がまだエロスを感じたけどね。
ああ、わかる、それはすごくよくわかる、うんうん、いやこのあとね、カツアゲロードでね、おっぱいの大きい、うん、巨乳の女っていうのが出てくるんだけど、うん、
出てきますね。
なんかデッサン狂ってんのかね、変なんだよちょっとわざわざ巨乳の女って出してるのにそんな感じになるっていうね不思議、実に不思議だねこれは、
うんうん、っていうことで、ね、ちょっとね、そのエロスに 走りつつもエロくないっていうこのジョジョリオの持ち味っていうところもね。
で、うん、そう。まああとねやっぱねそのジョジョリオを見る上でこのなんかやっぱそのスタンド戦はねこう今話してて多分聞いてる人思うと思うんだけど全然乗らないんだよね。
うん。
スタンド戦でスタンド能力がちょっとよくわからんっていうのがすごくあるから。
わからなすぎる。
うん。う
んなんかかっこよくもないしなんかビジョンも
そうなんだよまだねこの時点でねかっこいいのが出てこないんですよ全然、まあ、ボーン時世はそこそこかっこいいんだけど
うん
アキラバイ
ズもそもそもそうジョウスケのスタンドが分かりづらいっていうのがねまずネックなんだよな
うんそうなんだよただよそれはあるにせよ、うん、ジョジョリオンのいいところってやっぱちょっとコミカルなシーンがあるところだと思うんだよ、ね、ちょっとギャグ、ね、日常コメディ寄りのそのシーンがちらほらあって、うん、俺はね、うんうん、それがすごくいいなって思うんだよその4部とはまた違う面白さですよね、
うんうんうんうん、
4部は本当ねそのコミカルなシーンがかなりギャグ寄りというか、
うんうん、
あれね顔も崩れてさなんか、
うんうん、
どんどんねなんかたまみが縮んでいくとか、まあ、そういうギャグじゃん
それたまみが縮んでいくのは別にギャグじゃないから
じゃんだけどそのジョジョリオンはそういう感じじゃないんだよなんかセリフ回しとか雰囲気とかの面白さなんだよね、
うんうんうん、
なんかちょっとずれてるみたいなのが続いてそうツッコミのないボケみたいなのが結構あってね、うん、俺はそういう雰囲気が好きなんで、はい、そういう見方をしてほしいなって思うんだよな、うん、こと序盤は本当にノリスケがずっと面白いから
まあそれはそうノリスケが面白い
ノリスケの面白さこれはねもう無類ですよ、うんジョジョリオン、はい、ジョジョの中でっていう感じで、
うんはい、話戻しましてそのカリフォルニアキング戦終わって、まあ、じゃあこのカリフォルニアキング戦でそのストーリー的に 何の収穫があったのかっていうと、うん、あれな書斎に行くことができるようになるんだよな
そうこれはね、うん、あの親父があらかじめ最初の家の中の紹介の時にあの部屋だけは行くなと言ってたんですよだけどその行く途中にある手すりに謎のマークがあるこれなんだろうって思った時に吉良義景の死体の腕にその、ま、同じマークが書かれていた、
うん、
っていうのから気になってんだよねずっとね
そうであそこにあの書斎に俺の正体の手がかりがあるんじゃないかっていうのでね
そうだけど、うん、そのまあ行く手を阻まれてたんだけどまあ籠絡したダイヤちゃんがの手引きというかね、
うん、
一緒に行くことができて、うん、でそこで、なんと、一冊の本そのマークが描かれてる本が見つかる
そう
それがなんとスティールボールランの話だって言ったから
そうスティールボールランレース全記録
はいこれね初代東方ノリスケ第1になったあのノリスケですよへそが2つある、うんあのじいさん
そんなのあったなへそが2つある
そうへそが2つあるあのじいさんが書いた本だということですよ、
うん、な
そうだよ1位2位、う
ん、ああすごい
そう2位の2位
がネタバレになっちゃうのこれアニメスティールボールランズへの
スティールボールラン
ズあ確かにこれ重大なネタバレじゃん
そうだね重大なネタバレだけどまあしょうがない8部のこと話す上でしょうがないノリスケはでまあそのノリスケで3位の人の名前俺さここで初めて知ったまであるんだけど
まあね
うんじゃあちょっとねあえて言いませんけど、うん、見てみてくださいよ、はい、スティールボールランの、まあ、前史でそしてその中に家系図が入ってるってことなんだよね
そ
う、うん、
なんと吉良義景はジョースター家だった
そうね、これがポイントだよねここを押さえておかないとちょっと後々のストーリーついていけなくなるだろうから、
うん、
ここはちょっと
ここまで押さえてそうだね
ちゃんしておかないと
ってもたちの今全部読める見れる
読めるよ、うん、
じゃあちょっとさ言ってくださいよ、うん、ジョースター家っていうのがところから
まあだからまずそのスティールボールレースに
このまま行くの大丈夫一回締めた方がいいんじゃないのここ
一回締める、
うん、
一回締めるじゃあ次回じゃあ家系図からということでご ございます。
はい、
はい、ということでね、じゃあ今回はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さようなら。